先月の第4主日の主礼拝の中で伝道師就任式を執り行っていただきました。改めて神の御前に立って誓約をする中で、証明とは一体何であるのか、自分は今何に生かされてここに立っているのか、そのようなことを深く考えさせられました。本日のテキストの主題は証明であります。今朝私たちに与えられた御言葉には、弟子シモン・ペテロの証明の記事が描かれています。漁師であったペテロは主に見出され、主からの呼びかけに応えて、すべてを捨ててシエスに従っていきました。物語の大筋はこうです。ある日シエスがゲネサレト湖の湖体におられると、神の言葉を求めて大勢の群衆がシエスのもとに押し寄せてきました。そこでシエスは群衆からある一定の距離を取って、より多くの者たちに神の言葉を届けるため、近くに止めてあったシモン・ペテロの船に乗り込みます。そしてその上から群衆に教え始められました。シエスは群衆に語り終えられると、そばにいたペテロに向かって、沖へ漕ぎ出し網を下ろして漁をしなさいと言われます。ペテロはシエスの言葉通りに船を沖へ漕ぎ出して、そこで網を下ろしてみます。すると網には大量の魚がかかっていました。ペテロはシエスの膝元にひれ伏して、私は罪深い人間です、そう言って自らの罪を告白します。その後ペテロは、今から後あなたは人間を取る漁師になるというシエスからの呼びかけに応えて、すべてを捨ててシエスに従っていきました。こうして物語の大枠だけをさらってみますと、このペテロという男は非の打ちどころのない完璧な信仰者であったかのように思えます。沖へ漕ぎ出して網を下ろして漁をしなさいというシエスからの突然の命令、いわば無茶ぶりとも言えるような要求にも、お言葉ですからとその言葉に信頼してすべてを委ねて従った信仰深いものであったかのように思えます。しかし本当にそうなんでしょうか。実際はそうではなかったようです。聖書をよく見てみますと、ペテロはシエスから沖へ漕ぎ出して網を下ろせと言われたとき、とっさに、先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでしたと答えています。本当に心からシエスの言葉に信頼していたんなら、こんな言葉が出てくるはずがありません。漁師であったペテロは、いわば漁のプロであり、この付近の湖の事情についてはシエスよりはるかに熟知していました。そんな漁のことについて専門家である自分たちが一晩中働いて苦労をして、魚一匹すら取ることができなかったのに、今さら船を沖に漕ぎ出して網を下ろしてみたところで何も取れるはずがないと、シエスは内心そう思っていたんでしょう。それにこういった打ち網を用いて行う漁は、通常まだ日が昇らない暗いうちに行います。日が昇りきってしまった明るい時間帯に網を水面に下ろしてみたところで、 網が魚に丸見えで、到底魚など取れるはずがありません。ペテロはそういった自らの蓄積してきた経験からも、世の一般的な常識からも、そんなことはあり得るはずがないと心のどこかでシエスの言葉に不信を抱いていたんであります。けれどペテロは続けて言います。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。そう言ってペテロは実際に船を沖へ漕ぎ出し、そこで網を下ろしてみました。しかしこの時点においてもやはりペテロはまだシエスの言葉を信じきっていたわけではなかったようです。その証拠に大量の魚が網にかかったのを見てペテロは大変驚き、私は罪深い人間ですと言って自らの罪深さを告白しています。主の言葉に従いながら、そんなことは起きるはずがないと最初からペテロは疑っていたんであります。私たちはこのペテロの言動からも、彼の心の中にやはり主の言葉に対して疑いがあったのだと見ることができます。それではなぜこの時ペテロはわざわざシエスの言葉に従ったんでしょうか。お言葉ですが先生、先ほど申し上げましたようにそんなのありえないんです。無理なんです。そう言ってシエスの言葉を真に受けずに無視することだってできたんであります。それでもペテロはシエスの言葉に従いました。その理由は今日の箇所の少しの前、第4章38節39節を見ると分かります。そこにはこうあります。イエスは街道から立ち去り、シモンの家に入られた。シモンの姑がひどい熱に苦しんでいたんで、人々は彼女のことをイエスにお願いした。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は引き、彼女はすぐに起き上がって一同に仕えた。ここでシエスはペテロの姑の熱を癒されています。ペテロにはシエスに自分の姑の熱を癒していただいたという恩義があったんです。そのため無下にシエスの言葉を場を無視するわけにはいかない、お世話になった先生の願いを安易に断ることはできない、そのような思いに駆られてペテロはシエスの言葉に従ったのではないかと思われます。このようにペテロは決して完璧な存在ではありませんでした。むしろシエスの言葉を疑い、自分の思いや経験を優先してシエスの言葉に信頼することができない弱さを抱えたものでありました。シエスの御前に立たされたとき、ペテロはある種の恐ろしさ、恐怖を感じたとあります。自分の近くにいた存在が単なる立派な先生ではなくて主であると知ったとき、ペテロはシエスに自分のもとからどうか離れてくださるようにと懇願しています。このときペテロは初めて自分が神の御前に立つにふさわしくない存在であることに気づいたんでしょう。しかしシエスはそんな神とまっすぐに向き合うことができない罪深いペテロを主の御業のために用いようとされました。疑い、傲慢、そのような罪にとらわれて自らの罪の意識に支配されているペテロに対して 証明を与えようとされました。シュエスはペテロに、恐れることはないと力強く宣言されます。この言葉はペテロのへの罪の許しの宣言でありました。恐れることはない、あなたはここにいていいんだ、私の御前に立っていていいんだ。この言葉によってシエスはペテロの罪を許されました。こうしてペテロは、今から後あなたは人間を取る漁師になるという新しい証明に生きたんであります。ペテロがすべてを捨ててシエスに従った理由、それはシエスがなされた大量の奇跡を目の前で目撃したからではありません。ましてペテロの意志や信仰が強かったからでもありません。ペテロがシエスに従った理由、それはシエスから罪の許しを与えられたからでありました。神の御前に立って罪を許されて、自分に与えられている使命と誠実に向き合うことができたから、ペテロは主の呼びかけに応えて、漁師としての職、今までの自分を支えてきた大切な船さえ手放して、ただシエスに従って歩んでいったんであります。本日ルカによる福音書と共に聞いている旧約聖書イザヤ書第6章に記された預言者イザヤの証明の記事も同じことを証言します。イザヤという人は紀元前8世紀に活躍した預言者でありましたが、そんな彼も神から見出された時、自分が汚れた唇のもの、また汚れた唇の民の中に住むものであることを告白しています。預言者イザヤは神の御前に立たされた時、ああ災いだと嘆きます。この言葉は聖書の元の言葉から直訳すると、ああ私はもうダメだという意味の言葉です。イザヤは神と出会った時、神の御前に立たされた時、自らの罪を認識し、自分の欠け、汚れを深い嘆きを持って赤裸々に告白したんであります。しかし神はその罪深いイザヤをも用いようとされます。イザヤの罪で汚れた唇に聖なる炭火を触れさせ、イザヤの罪を覆って許してくださいました。こうしてイザヤも、誰を使わそうか、誰が私たちのために言ってくれるだろうかという神からの呼びかけに応えて、ここに私がおります、私を使わせてくださいと力強く宣言し、自らに与えられている使命を受け止めることができたんであります。私たちもこの預言者イザヤやペテロと同じであります。罪の意識にとらわれ、自らの罪に支配されている存在であります。罪ゆえに自らの価値を測り、神の言葉よりも自分の思いや経験を優先して、神とまっすぐに向き合うことができない存在であります。けれど神はそんな私たちをも名前を呼んで、罪を許して、確かに用いようとされている、私たちそれぞれに使命を与えようとされている。それでは今私たちはこの神からの呼びかけに応えて、主の召しに 生きることができているでしょうか。正直、現実はそう簡単ではないんじゃないかと思います。主の召しに生きることに私たちは時に困難を抱えます。よく教会の皆さんとお話をしていて、こんな言葉を耳にします。私なんか全然ダメなんです。私なんか神様の前にふさわしくなんかないんです。私なんかあの人と比べたら全然立派じゃないんで。もちろんこういった言葉には、その方の謙遜の思いが込められているということを十分に理解します。しかしこのような言葉の背後に、自らで自分を裁いている、そんな思いはないでしょうか。自分の弱さや欠け、過ちや恥をずっと許すことができないで苦しんでいる、そんな思いが見え隠れしてはいないでしょうか。私たちはついつい主の言葉に聞いて、それに従っているようでありながら、このような罪の意識にとどまってしまうことがあります。自分はまるでダメだ、自分には価値がないと思ってしまう。しかしそんな思いにとらわれたままで、私たちは本当に主の召しに応えて聖明に生きることができるんでしょうか。私の進学生の時の話です。東京進学大学には卒業するまでに、計2回の夏季伝道実習というものがあります。夏の1ヶ月間、それぞれが使わされた教会で、実際に私立礼拝の中で説教をして、伝道者になるための訓練を受けます。私の場合、新型コロナウイルスの影響で1年目は外の教会への派遣が中止になり、それぞれが普段通っている教会で実習を受けることになりました。そこで私も、その当時の出席教会であったその教会で実習をしたのですが、その時このペテロの証明記事から説教することになりました。しかし、いくら必死に聖書を読んで、この元の言葉の原点のギリシャ語を調べてみて、著名な先生の説教を読んでみても、一向に説教を作ることができませんでした。いや、厳密には原稿はできているけれども、それが本当の意味で神の言葉としての説教になりませんでした。そんな私に指導していた牧師はこう言いました。どうして説教ができないか分かるか。それはあなたに聖書の知識が足りないからじゃない、文章を書く力がないからでもない。あなたが説教できないのは、本当に自分が許されていると心から思っていないからだ。頭では自分は許されていると理解していても、心のどこかでこんな自分に価値はない、こんな自分なんかじゃダメだと思っているから、主イエスに今から後あなたは人間を取る漁師になると言われたあの時のペテロの気持ちがわからないんだ、すべてを捨ててシエスに従っていったあのペテロの喜びがいかほどなものであったかわからないんだ。日本の文化には本音と建前というものがあります。本当はそう思っていなくても、建前で表向きでその人はそう言ってるんではないかと勘ぐってしまう。私たちはついつい聖書の御言葉もこの建前であるかのように聞いてしまうことがあります。シエスがあなたの罪は許された と語る。その言葉をまるで建前であるかのように頭だけで理解して、心の中では本音ではそんなことありえるはずがないと疑いにかかっているということはないでしょうか。自分は神に許されていると心から受け止めることができなければ、主の前で恐怖に震えたペテロのように、私は罪深いんです。イエス様、どうか私から離れていってくださいと、ずっと神の御前で罪の意識に震えながら生きることになります。そんな不安を心のどこかに抱えながらこの礼拝に出席されている方がいるかもしれません。主の前から一層逃げ出したいと感じたことがある方がいるかもしれません。しかし、そんな罪深い私たちだから、主の前から逃げ出さないで今ここで神の御前に共に立つんであります。先ほど取り上げたイザヤの証明の記事を、ある説教者はこのように解き明かしました。まさにここに描かれているのは礼拝の場面である。神殿の中でセラヒムたちは、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな万軍の主と主の名を声高らかに褒めたたえている。そこで神は預言者に出会い、罪の許しを与え、預言者は自らの罪を悔い改めて、そこからこの世へと召し出されていく。確かにここに私たちが毎週捧げている礼拝の姿を垣間見ることができます。そして何より、私たちは自分の罪に押しつぶされそうになりながら、それでも主の御前に膝元にひれ伏したあのペテロの姿に、主を礼拝する人間の姿を見ることができます。私たちが主から罪の許しを与えられる場所は、他でもないこの礼拝という場所であります。私たちはこの場所で主と出会い、この場所で神の御前にひれ伏すんです。主の前に出ることは、自分の罪があらわにされること、恐ろしいことでもあります。けれど、この礼拝の中で罪を抱えた自分を神の御前に差し出して、その罪を悔い改めて告白するとき、主は語りかけてくださるんであります。恐れることはない、私があなたの罪を許した、あなたはここにいていい、神の御前で生きていていい。この言葉は決して建前なんかではないんで、主の愛にあふれた神の本当の思い、本音なので、神の言葉である聖書は罪人である私たちを生かすんであります。罪に倒れた、もう起き上がれないと思っていた私たちを、そこから起き上がらせてくださるんであります。本日の説教題を罪の許しの先にあるものとつけました。罪の許しの先にあるもの、それは今まで罪に震えながら、囚われながら生きていた惨めな自分が死んで、主の命に生かされる喜びであります。よく、自分なんかふさわしくないからと礼拝に出ることを戸惑ってしまう、躊躇してしまう方がいます。しかし、そんなことは決してありえないんです。なぜなら、主は預言者イザヤを見出したように、ペテロに声をかけられたように、 他でもないあなたを招き呼び求めているからであります。誰もが神の御前に立つにふさわしい存在なんかではありません。またすぐに神の言葉を疑い、また何度も自分の罪に押しつぶされそうになる。自分はここにいていいのかと、そんなふうに思ってしまう。自分が神に罪許された存在であることを見失いそうになる。しかし主は、そんな神から遠いはずの私たちを見出して、探し出して、名前を呼んで声をかけてくださる。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。驚くべき言葉です。こんな自分がまさかそんなものになれるはずがない、そんなの無理ですと、また罪に怯えてすぐに否定しまいたくなるような言葉であります。しかしシエスの言葉に、自分のすべてを委ねたペテロのように、私たちも今決断して主の前に一歩を踏み出したいんであります。私は罪深い存在です、まるでダメなんですと言いながら、私たちは本当は心のどこかで誰かに自分のことを許してほしいんではないでしょうか。こんな自分を誰かに受け止めてほしいんではないでしょうか。ペテロは、自分は罪深い人間なんで、イエス様どうか自分からこんな自分から離れ去ってくださいと願いました。しかしイエスは彼の元から離れなかった。ペテロの罪を許して彼と共にいてくださった。そして自分についてくるようにと彼を招いた。だからペテロは喜んで、すべてを捨てて主イエスに従っていったんであります。私たちは誰かに、あなたはここにいていいと言ってもらわなければ、誰もここに立っていることはできません。あなたは生きていていいと言ってもらわなければ、誰も不安で今を生きていくことはできません。だから私たちは今日もこの礼拝で神の御前に立つんであります。ここに私たちを生かす神の言葉があるからです。あなたの存在を支える十字架の許しがあるからです。神の御前に立って自分の罪の深さに気づき、神様、私は罪深い人間です、またあなたの言葉を疑いました、また自分の罪にばかり目がいってしまいました、だから私にはあなたの言葉が、あなたの許しが必要です、そう自らの罪を告白し悔い改めるとき、私たちは罪許されて、そこで初めて新しい自分に出会います。今まで自分はこんなものだと思い込んでいた、まるでダメだと決めつけていた。でも本当は神の御前では、私は人間を取る漁師なんだ、そこへ召されているんだ、私は選ばれていたんだ、そうやって神の御前で本当のあなたの姿が見えてくるんであります。それは私たちはまさに洗礼を受けたとき、罪に死んでこの主の命に召されました。十字架と復活による新しい命に生きるものとされました。ゆえに今日も私たちはこうして主の前に立つことができています。一人一人が主に見出された人間を取る漁師です。今度は私が罪に押しつぶされそうになっているあの人に 神の言葉を届けることができる。不安で怯えているあの友に、神の御前に生きる幸いを証しする歩みが与えられている。主イエスは今日も私たちの名前を呼んで語りかけてくださっています。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。自分の経験や世の常識ではどうやっても理解することのできない言葉であります。けれど私たちはもう怖がらなくていい。罪に怯えなくていい。あなたは許されている。主の弟子とされている。今握りしめている不安や恐れを手放して主の前に共に進み出たい。ここに主の命があります。罪の許しがあります。恐れることはない。この神の言葉に支えられて、この命に生かされて、一切を捨ててシエスに従っていったペテロのように、私たちも喜んで主と共に歩んでいきたい。これこそが証明であります。祈ります。私たちをこの世へと召し出してくださる主イエス・キリストの父なる御神、私たちは罪深い人間です。しかしあなたはそんな私たちを生かすために、私たちに御子をお与えくださいました。御子の十字架と復活に罪の許しが示されました。ここに愛があります。ここに命があります。その恵みを味わい知り、あなたから名前を呼ばれているものとして、それぞれに託されている使命に、今日も誠実に生きることができますように、どうか私たち一人一人を、この場からあなたを求めているあの友のもとへとお使わしください。この願いと感謝、我らの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。